今日はコロサイの、手紙で2章8節から15節で十字架の勝利ということで皆さんともに話したいと思います。ある日曜学校の先生がイースターの前に子供たちに箱を1つずつ配って1週間の間で、この箱にイエス様の復活に関わるものを一つずつ入れて持ってきなさい、そういうの宿題を出しました。それでイースターになって子供たちが宿題の箱を持ってきて先生に提出しました。ある子供はその中にこの蝶々ですね、蝶を入れたり、ある子供は卵、またお花を入れたり、ある子供はアリとか、まあ、青い木の葉っぱを入れたり、まあ、様々なものを持ってきました。その中である一人の子供だけがその空っぽの箱を持ってきました。その子は、少しの、知的な障害を持っているもので、知能も低くて話すことも、結構遅く話すこともです。その子供が先生に言いました。先生が話したでしょ、イエス様は墓から蘇られたと。この空っぽの墓はイエス様の墓です。世界の、七不思議の一つである皆さんエジプトの、ピラミッド、それは何でしょうか、ファラオの、お墓ですね。また中国には世界最大の規模の墓があるんですけれども、それが孔子、またその家族の墓です。孔林というんですけれども、世界大祭の最大の規模の墓がそこにあります。また、インドのアシューカ王は、インド各地に、なんと8万4千個の塔を作って、釈迦牟尼の遺骨を粉にしてその中に入れました。いわばその一つ一つの塔が全部お墓になるということです。またイスラムはどうでしょう、マホメットの墓がメカにあるんです。そのところには毎年数百万人の人たちが訪れて参拝します。ところでイエス様の墓はどうでしょう、空っぽです。どこにあるのかも分かりません。なぜですか、イエス様は蘇られたからです。ハレルヤ。だからキリスト教の信徒たちが参拝するその墓ということはありません。これが他の宗教と違うところなんですね。それでキリスト教を命の宗教、また、不活の宗教と言われるのです。イエス様は皆さん信者の中からよみがえられて今も生きていらっしゃる主であることを信じます。アメン。この信仰を持って私たちが今日の、箇所のところを共に見たいと思います。特に15節を中心にして話しますけれども、15節を見ると何と書いてありますか。使徒パウロが言います。キリストの凱旋の行列に捕虜として加えると書いてあります。キリストの凱旋ということは何でしょう、十字架で勝利したことを意味するんです。ハレルヤ。凱旋ということは皆さん何でしょうか、戦いで勝ったたものがすることでしょう、凱旋。だからこの十字架で勝ったことを今意味する。それで皆さん、十字架で勝った相手は誰でしょうか、誰に勝ったということでしょうか。この聖書を読んでみると、様々な試合と権威の武装を解除し書いてある。試合と権威に勝ったということなんです。 試合と権威は何でしょう、皆さん。この世を治める力を持っている人たち、そういうようなものということを言うんです。ところが、その皆さん、権力者たちを十字架で任されたということが本当ですか？そういうふうに理解できますか？十字架で権力を持っているたちを任されたということ。皆さん、私たちはまあ十字架を信じている信徒ですね。ハレルヤ。その今の現実の中で、皆さん十字架で勝つと自信持って言えますか？皆さん。十字架で勝つということ。皆さんの生活の中で、信徒が、信仰が勝利し、また十字架が勝利したこと、経験したことありますか？キリスト教に対して悪口を言う人に十字架を話すと、その人が自分の罪を自白して悔い改めることを見たことありますか？もちろん、そんなことありえますが、普通なことではないんですね。ほとんどの人は十字架を話しても依然として無視します。また悪口を同じくします。十字架で勝つということは、まあ本当に私たちが自信持って言えるか考えてみると、あまり自信ないんです。ところで今、まあ試合と権威に勝つということが本当に理解できるのかということです。使徒パウロの時代ではそれが理解できた？本当ですか？皆さん、試合と権威を持っている人たちはどんな人たちでしょう？自分の力を信じていきます。彼らは自分よりもっと強い力を持っている人たちが現れないと頭を下げないんです。したがって十字架が勝利するためには皆さんどうしましょうか？彼らよりもっと強くならなければならない。しかし皆さんもご存知のように、この後ろにある十字架がかけられているんですけども、本当に十字架がそういうような力がありますか？感じることもできないと思います。感じないですよね。いや、むしろ弱すぎと思われるかもしれない。イエス様はご自分を殺そうとする人たちに一度も対抗したことなく、十字架で死なれたからです。キリスト教におけるこの十字架は皆さん何でしょう？この私たちにとって十字架はイエス・キリストの死と復活を意味するんですね。ハレルヤ。したがって十字架で勝ったということは、皆さん、イエス様の死と復活が試合と権威に打ち勝ったことを意味するんです。しかし申し上げたように、十字架にはそういうような力が見えない、感じない。逆に弱すぎて。イエス様は無気力に死んだということでしょう。イエス様の死とその復活のことで、世の支配者たち、権力を持っているたちが、本当にイエス様の御前で、十字架の前で、ひざまじいて、悔い改めることを見たことありますか？そのイエス様が蘇られたことで、彼らが自分の罪を告白して、悔い改めてイエス様信じますと言った人たち見ることありますか？むしろイエス様が蘇られたことを聞いたときどうしましたか？彼らはそれを隠そうとして 墓を守っている兵たちを買収し、遺体を盗まれたと嘘をつかせたということです。それが聖書に書いてあります。おそらく彼らは復活されたイエス様に再び出会ったとしても、また捕らえて殺そうとしたかもしれない。全然変わらないんです。ところでどうして彼らを十字架の凱旋、キリストの凱旋の行列に捕虜として加えると言えることができますか？どうやってそれを言えるんでしょうか？なぜパウロはこんな話をしたんでしょうか？十字架から私たちが考えるその勝利を見出すことはできないんです。むしろイエス様は世の中の権力に破られたままこの世から追い出されたようにもう亡くなりました。いなくなったんです。にもかかわらず今使徒パウロは十字架で勝ったという話を今知っているんです。なぜなるかそれをよく考えてみたら、私たちが知っているこの勝利、つまり物理的な力で相手を屈服させるような勝利を意味することではないということを私は分かります。パウロも分かっているんです。自分もイエスを伝えることによって、まあ、たくさん、苦難を受けました。牢に入れました。石で打たれました。だから権力を持っているたちが、力を持っているたちが、十字架の前で、イエス様の前で、イエスの復活の前で、ひざまじいて悔い改めることはないということを分かっているんです。しかし、どうやってこんな話を知っているでしょう。その、私たちをもっと困らせる言葉がまたあります。この十五節の最後に書かれているこの晒し者にされたという言葉です。この支配と権威、権力者たちを晒し者にされたイエス・キリストが、十字架が。今まで十字架で支配と権威が晒し者になったことはあんまりありません。むしろ信徒が迫害を受けて、信徒たちが晒し者になりました。今使徒パウロのが書かれたこの手紙を書いた当時は、ローマに支配されている時はたくさんの人たちが晒し者になって殺されて苦難を受けたということです。パウロも申し上げたように、イエス・キリストを伝えることによって石で打たれて牢に閉じ込まれたことがたくさんあります。世の支配が、パウロが伝えたその言葉、福音の前に屈し、また晒し者になったことは聖書で探したことがありません。それでもパウロは堂々と十字架の勝利を今語り、十字架の前で世の権威が見せ物、笑い物になったというように話しています。それではパウロはどんな意味でこの十字架の勝利を話したでしょうか。皆さん、勝利というその言葉には何が前提されているんでしょうか。戦いが前提されているんですね。誰かと戦うことによって勝利、また負けるということなんです。つまり今パウロがどんな戦いを話しているのかを知ってからこそ、パウロが話したこの十字架で勝ったという言葉の意味が理解できると思います。どんな戦いなのか知らないと、どんな勝利なのかもわからないということだから。十字架が勝利したこの戦いは、皆さん、世の中での戦いとは、まあ違うことなんですね。世の中で戦いは何でしょう。他の人より、他人より力がもっと強いものが勝つ。または、良い戦略を持っている人たちが勝つということなんです。 しかしイエス様はもしかして素有に力を持っていたならば、まあ、無気力に死ななかったでしょう。聖書に書いてあるようにイエス様は十二霊の天使たちを呼んでこのローマの人たちと戦うことができました。そういうの力がありましたけども、そういうようにしなかったと書いてあります。十二霊の軍隊は皆さん六千人です。六千人の天使たちを呼んで、ローマと戦うことができるってことなんです。しかし、イエス様はそうしなかったとはなんです。なぜですか？王の戦いと同じく戦わなかったからということ。イエス様は権力者の手に捕らわれて、また十字架に死なれました。力に力と対抗しなかったということなんです。それがイエス様の戦いです。イエス様は剣を持ってご自分を捕まえるに切ったこの祭司のしもべの耳を切ったこのペトロに何と言われましたか？皆さん覚えてますか？剣を取る者は皆剣で滅びると言われました。だから無力として戦わなかったんです。イエス様のそれがイエス様の戦いです。だからこの勝利も違う意味で勝利ということを言われるということだと思います。力全然関係ないイエス様の戦いなので、またこの勝利されたことも力と関係ない勝利であることです。ハレルヤ。このことを私はまず理解してこの言葉を見なければならないんです。一般的な戦いということ概念を持ってこの勝利のことを理解しようすると難しくなります。それでは皆さん、十字架で勝った勝利とは何でしょうか？一番上に、それは愛の勝利です。愛によって勝利されたということです。イエス様は、ヨハネの手紙でこういうふうに、ヨハネの福音書でこういうふうに言われました。見なさい。その時が来ます。いや、すでに切っています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし、父が私と共におられるので、私は一人ではありません。最後一緒に読んでみましょう。せーの。私はすでに世に勝ちました。アメン。私はすでに世に勝ちました。ということがイエス様の話です。この話を言われた後、皆さん、十字架を追われました。イエス様は、十字架を追われてから勝利されたのではなく、もうすでに勝利された後、十字架を追われたことなんです。ハレルヤ。このことを私たちが皆さんよく知るべきなんです。十字架を追って死なれたことで勝利されたではありません。もうすでに私はすでに世に勝ちましたと宣言しました。その後十字架を追われたんです。なので皆さん、十字架はしたかなく追われたのではなく、十字架はもう失敗ではありません。これはもうすでに神様の計画の中で約束されたことなんです。ハレルヤ。もうすでに神様のこと。その中にはイエス・キリストの自発性、自ら十字架を追われるそのことが入っているんです。含まれているんです。だから世の人たちが言われるように十字架は失敗ということではありません。十字架は皆さん、神様が私たちに見せてくださった愛の実践です。皆さん、愛ということは何でしょうか？ 愛を他の人たちに説明することができますか？愛、まあ、少し概念的なものなんですけども、推奨的なものです。だから愛を説明すること難しいんですけれども、愛をちゃんと伝えることはもっと難しいんです。例えば通り過ぎる人たち誰でも捕まえて、いきなり愛しますよと言うとどうします？気が変なものに扱われるかもしれないし、頬を殴られるかもしれないんです。またある人を愛しているんですけども、その愛を相手によく表現できない人もたくさんいるんです。夫婦の中でそうですね。最初は愛して結婚しましたけども、この愛をどのように伝えるのかは知らない、わからない。それで、まあ、いろんなトラブルが起こるんです。お互いに一人一人は愛するんですけども、それを伝える方が違うんです。だから、まあ、そういうのことがトラブルが起こるんです。この愛を、自分の心を、愛をよくちゃんと伝えることは結構難しいということです。だからこの、相手の心を、また愛を、まあ、分かるところで時間がかかるかもしれないです。その中で、愛の、真実な言葉ということは犠牲だと言われるんです。この世でよく言われるのかとは、本当の愛は多くの苦難の中で咲いた犠牲だと言われるんです。あの人がどれほど自分を愛しているのかを、その人の犠牲を見て気づく場合が結構あります。その時はもう 遅いんですけども、その場合があります。それでその愛を信じてやっと受け入れる場合も結構あります。このイエス様は私たちのために十字架で死なれました。私たちを生かすために、神であるイエス様が死んだのです。ハレルヤ。私を愛するからご自分が十字架で、自ら十字架を追われて死んだということです。この死をもって神様の愛を伝えられたということなんです。皆さん、このようにこの十字架の中には、このものすごい愛が込められているんです。十字架の中にはイエス様の、神様の愛が含まれているんです。その愛の中で私たちの人生の意味が掲示されています。これを皆さん信じてほしいです。ハレルヤ。ただの死刑者ではありません。人を殺すためのものが十字架ではなく、イエス様の十字架は神様の愛が含まれているものなんです。ハレルヤ。その愛によって今私たちが生きているんです。ハレルヤ。2番目は、十字架の勝利は死に対しての勝利です。ハレルヤ。死に対しての勝利なんです。皆さん、死は、罪は簡単に許されるものではありません。聖書は罪の報酬は死だと話しています。罪を犯すとみんな死ぬべきなんです。この罪に対する代価は誰が支払っても支払わなければならないものなんです。それで神であるイエス・キリストが私たちのために、私たちの代わりに罪の代価を支払われました。それが先週申し上げた贖いということです。これがイエス・キリストの愛です。それはすでに予定されている啓示で、また救いの勝利です。死ななければ絶対生かすことができない、その愛です。 なので皆さん、私たちは主の十字架の力を、またその勝利の意味をよく知るべきです。ハレルヤ。イエス様はこの世の支配と権威によって殺されましたが、3日後に蘇られました。ハレルヤ。それによってこの世の力が本当の力ではないことを明らかに知ってくださいました。世の持っている人たち力が本当の力ではないんだということなんです。これがイエス・キリストの十字架の勝利です。死ぬと終わりと思っているこの世の人たちに死ぬことで終わりではない。その後は蘇りがあって、イエス・キリスト神様と共に生きているんだということを明かしてくださいました。結局、十字架の前で、この世の支配と権威は晒し者になったということなんです。世の権力が皆さんいくら強くても、どうでしょうか。死んだ者にはどんな影響力も及ぼすことができないんですね。言葉通りも無駄になって無用の長物であるだけなんです。もう死んだ者には力とかそれは関係ないんです。しかし十字架はどうでしょうか。死んだ者も生かせる力がそこにあります。ハレルヤ。十字架にはその力があります。つまりこの世の力と死はイエス・キリストの中では虚しいことなんです。何もないことになります。皆さん、このようにイエス・キリストの中には命があります。ハレルヤ。イエス・キリストの中には本当の力があります。ハレルヤ。それを知っている信徒たちの前で、世の力をたくさん持っている、また世の力で屈服させようとすることは、かえって、もう笑い者になるだけなんです。イエス・キリストの前で世の力、世の権威、権力ということは何もないんです。それは死までもそうなんです。だからイエス様の死と復活の前で世の力は、まあ、力ではないということ、本当の力ではないことが分かります。だから皆さん、世の力を、世の権力、そういうことを恐れることはないんです。ハレルヤ。またイエス・キリストの十字架は死ということまで破ってくださいました。だから信徒として死ぬことを、死の事態を恐れる必要はありません。私は死んでも天国です。ハレルヤ。アメン。その心を持っていると、もう自信持ってこの世の中で歩んでいくことができるんです。死ぬことは怖いではなく、死んでも天国で、死んでも神様と共に生きているんだということを持って、こう考えを持っていると、もう自信満々です。堂々にこの世の中で生きていることができます。だから、あれ失敗した、これ失敗した、彼持っていないということで私は心配することはありません。死までイエス・キリストは打ち破って勝利されたからです。ハレルヤ。これを信じることが大事です。この勝利なんです。三つ目は、十字架は世に対して勝利です。世に勝つ勝利なんです。今話したことと少し似ているかもしれませんけれども、皆さん、共に読みたいと思います。ヨハネの手紙第一公章四節から五節なんです。大きい声で読んでみましょう。せーの。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。アメン。神から生まれたものは皆世に勝つからです。 この御言葉を私たちは信じてほしいんです。皆さんは神から生まれたものですか？ハレルヤ。このことを確信が持っている人は世に勝ったものです。信徒は世の力、権力、権威を持って生きるものではなく、御言葉通りに神の御子を信じることによって世に勝つことができます。ハレルヤ。神の御子であるイエスキリストを信じることによって世に勝つことができます。世のどんな力も命にならないからことです。どんなものでも命にならないんです。イエスキリストこそが誠の命だからです。ハレルヤ。イエスキリストが命です。なので皆さん、世の力を得るために戦うのはもう愚かなことなんです。持ってないことで心配して、これを取ろうとするとすることは本当にもう、まあ、無駄なことになります。もうすでに私たちは世に勝つ力が与えられたからです。ハレルヤ。それ皆さん信じてほしいです。この世の人々が力を誇り、また力を誇示するとしても、信徒は皆さんそれに屈することなく、代わりにキリストだけを誇り、キリストが命であることを信じることで生きるべきです。ハレルヤ。これが勝利の秘訣なんです。イエスキリストを信じて生きるということが、この世の中で世に勝つその秘訣になります。これは私たちがよく忘れるんです。自分は弱いと思うんです。自分はもう何もないと思うんです。いや、私は何もないものではありません。もう勝利が与えられたものなんです。神から生まれたものだから。このように皆さん、イエス様が誠の命であることを信じる信徒は、もう一つ気をつけるべきことがあります。注意すべきことがあります。八節、皆さん見てみましょう。八節。あ、これ、書いてないな。さあ、聖書を見てみましょう。八節、見ますと、何と書いてありますか？あの虚しい騙し事の哲学によって、誰かの囚われる身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。何を気を注意しなさいというですか？哲学によること。皆さん、哲学は何でしょうか？哲学は人間を目指す、人間を思考する学問です。神様が誰なのかではなく、人間は何かから出発することによって、もっと人間に集中して、もっと人たちを知ろうとするものが哲学ということなんです。それで今使徒パウロが話すこの哲学は何でしょうか？福音、イエスキリストのことを人間思考の言葉に言い換えて伝えることなんです。パッと聞くと、あ、正しいことと思われますけれども、聞こえるんですけども、よーく見ると違います。全然違うことを話しているんです。例えばこういうことですね。教会に行くと祝福される、自分の一元気をすると祝福される、熱心に奉仕すると祝福される。こういうような言葉をします。またこうすれば祝福される、成功すると言うんです。もう瞬間聞くと、ああ、イエス様を信じる、教会行くと祝福されるんだ。もう正しい言葉に聞こえるんですけれども、その中をよく変えてみると、 全然違うんです。十分の一現金をたくさんすることによって祝福されることではありません。それに救われることではありません。熱心に奉仕することによって神の天国に報いがたくさん与えられることではありません。もちろん皆さんイエスを信じて御言葉通りに従うと祝福されます。ハレルヤ。しかし今パウロが話すこと、また私が皆さんに話したいことは何でしょうか。それだけが祝福されることではないということなんです。しかしこのパウロが話している哲学というものは、一旦たちが入って少し言葉を変えます。エデンの園で蛇がハワに、エヴァに話したように、言葉を少し変えて伝えるんです。こうすればこうなるんだよと。こうすればこうなるんだよと。人間的な行いを強調するんです。その中には。全然違う結果をもたらすなんですけども、そのことを強調しております。このことを注意しなさいと今、パオロは話しているんです。ハレルヤ。皆さん、熱心に奉仕すること、いいことです。十分の一献金を捧げることをもう神様にすべきことなんです。イエス・キリストの御言葉に従うと当たり前にすべきことです。しかしその行いだけを強調するのことは嘘なんです。そのに騙されないように皆さん気をつけてください。ハレルヤ。このことを今パウロはこの8節で話しているということです。福音は皆さん、人間を目指すものではありません。人間を思考する福音は、もう結末は全然違うことになります。そのことは十字架で勝つとは言えないんです。教会が、また教会が堕落している第一番目の証拠としてたくさん言われることが、教会の中で十字架の話がなくなるんです。イエス・キリストの話がなくなるんです。何が盛んでいるんですか？どうすれば祝福されるのか？どのように私たちがそのすれば神様からたくさん福をもらうのか？そのものばかりすることを、その教会は、その人は、もう、世の幼稚な教え、この哲学によって、騙されているんです。私たちはこのことを注意すべきなんです。皆さん、福音は全ての人は罪であることを私たちに明らかにして、イエス・キリストを信じることによって救われるということを話すことなんです。アレルヤ。イエス・キリストを信じると死を打ち破って蘇られたイエス・キリストと共に私たちも蘇ると、そういうことを話すことが福音です。だから皆さん、私たちがこの世に生きている時、したい求めることは世の力ではなく、世の成功ではなく、世の栄華ではなく、死を打ち破った、また死んだものを生かすこの命であるイエス・キリストだけなんです。ハレルヤ。これは私は気をつけなければならないんです。この命に関心がなく、全部の全ての関心が世のものに関心を持っていると、その中で自分が存在している、この、存在を示そうとすること、それが腐敗している人間性を見せることで、それが罪になるんです。聖書は欲望は罪だと言うんです。欲望は偶像崇拝だと言われるんです。イエス・キリストが座われるべきのところにイエス・キリストではなく他のものが座っているということが偶像崇拝だからです。今自分はどこに一番関心があるのか、よく考えてみてください。一番自分は今最近何で もう満足されているのかよく考えてみてください。イエス・キリストなのかそうではなく世のもので満足している、世のもので笑っている、世のもので自分の心を満たそうとしている、十字架の勝利ということは世に勝つものです。ハレルヤ。十字架は申し上げたように人間がこの肉体で行うどんなことも気にならないことなんです。だからこれを行わないということが人を救われることには何の影響力もないということなんです。なぜですか。私たちは使徒パウロは注意説で今話しているんです。注意説を見るとイエス・キリストを信じる信徒は人の手によらない割礼を受けた人だと話しています。人の手によらない割礼、それはイエス・キリストを信じることなんです。ハレルヤ。イエス・キリストを信じることが本当の割礼であるんです。行いによって決められることではなく、イエス・キリストを信じることでもうすでに私たちは勝利者であるんです。世に勝つ、死に対して勝つものなんです。ハレルヤ。このこと私、気をつけなければならないです。だから信徒はキリストが誠の命であることを信じるから、世の力とか世の権威とか世の権力とかを求めないんです。パウロはすべてのことを捨てました。持っている権力も権威も全部捨てました。ただキリストだけを信じてキリストだけに従っていったんです。これが私たちが伝えられた福音です。ハレルヤ。このことを私はよく覚えていくべきです。これが世に勝つことなんです。ハレルヤ。皆さん十二節のことをもう一度共に読んでみましょう。せーの。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえられたことです。キリストが死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。アメン。キリストと共に、この言葉を皆さん注目してください。キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえられたということなんです。ハレルヤ。今私が生きていることはキリストと共にするからということです。その意図を神様はよみがえらせてくださると書いてあります。キリストと共にこの復活の栄光を味わうことができるということなんですね。ハレルヤ。もう死に、すでに私たちは死に対して死にました。世の対して肉体によって死にました。私たちは悔い改め、新しい人を切ったものなんです。このコロサイ書はその話を結構やっています。新しい人を着なさいと。イエス・キリストを信じる物事によって新しい人を着ました。古い人間を私は脱ぎ捨てて、イエス・キリストと新しく切って生きているものなんです。その人に新しい命が与えられたからです。ハレルヤ。話をまとめます。皆さん、このイエス・キリストの十字架は我々に勝利を与えてくれました。ハレルヤ。それ信じますか？もうすでに勝利したものなんです、私たちは。何に対してですか？世に対して勝利しました。死に対して勝利しました。ハレルヤ。神様の愛によって、イエス・キリストの犠牲によって、私たちがもう勝利されました。それでイエス・キリストと共に葬られ、イエス・キリストと共によみがえたものとして、今この世の中で十字架の恵み、愛に満たされて、またこの栄光の中で歩んでいく皆さん一人となりますように祝福します。アメン。 賛美しましょう。